はい、スポーツコメンテーター鳥海優也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあやっぱり折に触れね出ていただいて、もうさっきも番組の中で言ったけど、はい、まあ、いろんなことを締めていく時期なんで、はい、ここは一つやっぱりレノファ山口、そして J2、 そしてサッカーっていうところをね、はい、スポーツコメンテーター、まあ、コメンテーターのプロとして鳥海先生にですね締めていただける、
は
い、
スポーツコメンテーターなんですね、もはや。もう
えそうよ、なんで、
ね、一応ね、一応やらせてもらってます。
相当スポーツコメンテーターの仕事、はい、今年、はい、今シーズンは多かったですよね。
そうですね、いろんなところで呼んでいただいて、はい、スポーツについて話す機会はもらいました。ありがたいです。
え、今年金光さんと鳥海さん2人で何かやったりってあまり聞いてない気がする。
あー、まあ、4v4 で、ね、ちょっと一緒に、まあ、運営
を、
うん、2人でやってましたね、
はい、出方としてはなかったかもしれない、
うん、でも昨年とかは、ね、温泉のパブリックビングとかも一緒にやった
り。そうでしたね、はい、あれも昨シーズンか。
あ、昨シーズン、そうですね、それ2試合やらせてもらったね。そうですね、松正さんと傍聴園さんでね、
う
ん
う
ん、
はい、面白かったです。
あ、はい、あれ楽しかったね。
楽しかった。
僕がちょっと試合見ながら、うん、で独自のコメントをダゾーンの中継を見ながら、当然ダゾーンからは許諾をもらって、うん、みんなで映像を見ながらっていうのでやりましたけど、
ね、なるほど。
あの立て付けちょっと面白かった、
ね、いや、めちゃくちゃ楽しかったです、
うん、今年もあるのかと思ったけど、うん、やらなかったんですね。
まあまあ一応いろんな事情があるんで、ね、
またやりましょう。来
年お願いします。私も遊びに行きたいから。
今年1年、はい、まずレノファ山口の戦いぶりを振り返ってみてどうですか、うん、レノファ山口がやってる公式 YouTube にもね出てらっしゃいましたけど、
ね、最初のスタートは良かったんですけど、うん、やっぱりこう1年通してって考えるとかなり波があったシーズンかなと思いますね、まあ、監督交代があったり、うん、まあ、結果もそうなんですけど、まあ、いろんなところで波を感じたシーズンだったかなと思います。
なるほど、うん、まあ、波を感じるっていう表現がやっぱりぴったりくるよね。
そうですね、
いろいろな波が来たと思うわ。そりゃ
でもその中で、なんだろう、すごく今いい波来てるぞっていうのは、うん、ちょっと私は個人的に感じにくかったような感じはしたんですけど。
そうですね、
荒波だったね、うん、
ずっとね、
だいぶ荒かったかも。厳しいこと言うとね、
乗っていこうぜっていう波じゃなくてもうザッパンザッパン。
確かにいろんな方向からの波は確かにあったかもしれないですね。で本当だから数試合勝ちがなかった試合もありましたし、うん、でもそれをしっかりこう残留に結びつけたっていうのは非常に大きかったと思います。
なるほどね、はい、もっと厳しいこと言っていいんですよ。
いや
先生、
いいんですか。いや、もっとね、うん、もっと勝ってほしかった。もう、ね、もうドキドキしてたもん、本当に。
もっと勝ってほしかったですって小学生みたいなコメントだった
よ。いやいや、シンプルに。
あ、シンプルにね。
だけど、うん、でも試合の内容も正直、うん、こうあんまりこうワクワクする内容の試合は少なかった感じはしますね、見てて。
周りの人も結構そういう声聞きますね、
うん、あ、ベストゲームって何ですかって聞いたときに、うん、ってちょっと悩んじゃう感じですか、
ね、そうですよね、
うん、
で特にやっぱ勝てないとなんかどんどんこう選手たちのアグレッシブさがこっちに伝わりにくかったりとか、まあ、戦術もそうですけど、うんうん、なんかこう見に来てる人たちの心に刺さるゲームっていうのが今シーズンはほとんどなかった気がしますね、うん、
厳しいこと言った、
うん、勝ち切るためには何が必要だったんだろう、うん、要素として、うん、まあ、それができるできない
でもまあ戦術考えるのはまあ監督ですけど、うん、でも結局ピッチでプレーするのは選手たちの11人なので、うんうんうん、まあ、その選手たちの共通理解っていうところが今シーズンはちょっと少なかったのかなっていうところもありますけど、
うんうんうん、
でも中にはいいシーンも出てたのでそれをどんだけこう荒波じゃなくて一定に保てるかっていうところが今シーズン本当できなかったかなって個人的には思います、
ね、それゴーゴレノファの中で、はい、あのインタビューした時の選手も、うんうん、それは近いコメントしてたよね。
してましたね、
うん、はい、かった部分あるし、うん、でそれをやっぱり
続けられなかったというか、う、安定してそれをパフォーマンスを出すことができなかったみたいな話はね、言ってた、
そうですよね、
ありました、
うん、やっぱね、1年間通してのその安定っていうのが上位に行くチームなんで、
うん、
安定か、
うん、今シーズン そこが厳しかったですね。
ね、
う
ん、じゃあちょっと話ちょっともう少し大きくして J2 っていうリーグっていうのはどんな印象でした、うん、1年。
いや J2 は今年はそのまあ町田さんがねトップになったの、まあ、僕個人としては非常に嬉しかったんですけど、は
い、
でもこう、まあね、プレーオフまで行ったチーム見ても、うん、最初結構失速してたチームが尻上がりに伸びてったイメージは非常に大きいですよね。
山形
すごいよね、最後怒涛の連勝で締めましたもんね、うん、でトップ6に入ったもんね、
入りました。で清水もそうじゃないですか、
清水ね、
清水も、
はい、
そう まあ、清水は多分レノファとの試合で一気に火がついたかなと思いますけど
忘れたい
火つけちゃった
ホームだったですね、あの試合
つけてほしいのにね
本当ですね。
そうか、でも町田はね、鳥海元選手が、
はい、
レノファでやってきた時でもうライバル
って言ってましたね。ライバルもJFLからずっと一緒にやってきて、ね、同じカテゴリーでそのチームが J1 に行くって本当夢のようだね、本当におめでとうですね。
すごい嬉しいんですね。
いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。
そうなんですね、うん、もうなんか逆にちょっとこう差をつけられてしまったみたいな感覚はありますか？
いや、そこはね、やっぱ寂しさも正直ありますけど、町田さんここ数年やっぱりこういろんな企業からも応援してもらったりとか、まあ、そういう環境も変わった部分も非常にあるし、やっぱ選手の補強の仕方もかなりピンポイントにいい選手取ったりもしてるんで、もう組織としてのこの補強がかなりうまくいってたと思いますね。
なるほどね。
ハード面もソフト面も。
J1 に上がってどうですか？上がってから
も。いや、 J1 に上がってからもそこそこはいけるんじゃないかなって僕は勝手に思ってますけどね。
すぐお帰りってことにはならない。
いや、できればもう片道切符で頑張ってほしいですけど
来シーズン J120 チームでやりますもんね。
そうなんですよね、そこも踏まえて、うん、
どんなサッカーするんですかね、
町田がですか？
はい、
でも今シーズンのまんまじゃないですか、まあ、
うん、
とりあえず町田って昔から守備は堅いイメージありますけど、
うん、そうですね、うん、
でも今シーズンもそこはしっかりやりながらも得点のパターンが非常に多かったから、
うん、なるほど、うん、
怪我をねしてしまいましたけど、エリキ選手がやっぱり ね、
そうですね、
すごかったですしね、
かなり良かったですよね、う
ん、得失点差はプラスの14、まあトップのチームだから当たり前だけども清水と並んでトップタイですもん ね、
ね、
そうですね、
じゃあ戻ってレノファ山口監督も決まりました、は
い、そうですね、
で、まあね、まあ、プロ野球の全然言い方になるかもしれないけど、うん、ある意味ストーブリーグに入って、うん、まあ、いろんな選手が残留する、離れていく、うん、まあ、補強するっていう話に、うん、だんだん今話出てきて発表もありますけど、
そうですね、
来シーズンに向けてまず監督が決まったっていうのもあります。
そうですね、監督が決まったんで、まあ、チームとしてやるべきスタンスっていうのは、うん、大きく決まってくると思いますけど、やっぱり守備を大事にする監督っていう風に、まあ、自分でもおっしゃってたと思うので、うん、で特に今シーズンの結果から見てみると失点がまずかなり多い、
はい、
まずそこの修正から入るのはベストなのかなっていう風に思うのと、でもやっぱりそこにはやっぱ得点を取れないと勝ちにはつながらない。
そうですね、
で今シーズンやっぱり得点もかなり少ない、うん、決定力のない、うん、っていう場面をかなり見てきたので、うん、僕個人で言うと後ろの補強と前の補強は必須じゃないかなって思います。
なるほど、
必須中の必須ですね
間違いなく、
まあね、
で特にこうブレない軸になる選手が前にも後ろにも1枚ずついないといけないかなと思います、
うん、で中盤に鳥海選手が復帰する。
中盤に
復帰しましょう。サイドを駆け上がりますか、また
サイドアタッカー、
それも見たい、
懐かしいな
確かにあの2023シーズンを見ると、うん、こう軸になるっていうところが少し弱かったのかなって、
かなり弱かったと思いますね、うん、でまあ、システムもずっととこう定まらないで3枚でやったり4枚でやったりっていうのもありましたし、まあそこに対しての選手の対応っていうのもかなり難しかったと思うんですけど、まあ前選手であったりそういうリーダーシップをピッチ内で発揮できる選手はいるので、まあそこにプラスアルファやっぱりこう軸になる選手が欲しいと思いますね。
まあ本当監督とかは他のコーチ陣とかも難しいと思うよ、うん、例えば4バックでやってました、うん、うまくいかないんだけど我慢してそれを定着してうまくいい方向にスライドさせていけるのか、
そうですね、
そうじゃない、うん、一回変えてみるか3バックで、うん、あの決断のタイミングと、
そうですね、それは難しいと思う。
難しいよね、オーダーとっての難しいよね、
うん、だからもそれも含めてシーズン最初のキャンプっていうのはめちゃめちゃ大事なんですよね。選手の特徴をしっかり見て、うん、どのシステムが一番いいのかっていうのをまずやっていく中で、ね、オプションとしてやっぱり違うシステムもっていうので両方こう併用しながらやっていくっていうのは非常に大事な、う
ん、それやれば想定内ってことになるもんね。
想定内ってなる
ね、うんうん、そうよね、
はい、で僕は言ってたのは、
てない
今シーズンはもう3枚で行くべきって僕はずっと言ってたんですけど、うん、選手の特徴を見ると3枚の方が良かったんじゃないかなって勝手に思ってました、
う
ん、ま
あ、それ後ろの、うん、特に後ろのできることっていうことを考えた時にですよね。
そうです、そうです、後ろのメンバー見た時に、う
ん、なんだいいことを言い切れる、いいコメンテーターなんだ
本当
なんだかな、鳥海、ちょっと鳥海先生なんてバカにした言い方してごめんなさい。いやいや、すごいいい話聞けたと思うよ。
そうですよ。
歯切れもいいしね。
いやもうだってね。
本当はもうちょっと突っ込んでもらってもよかったけど。
今シーズンだって2023シーズン、本当、毎試合レベルで解説してもらいましたからね、公式 YouTube の方で。
そうですね、めっちゃ試合見ましたもん、今シーズン。
相手の試合もね、
そう、相手の試合もちゃんと見て分析もしたんで。
もうちょっと見るようにしようよ。
もうちょっと見てください。ちゃんと見てください。応援してください。
お願いします。い
や
い
や、まあまあ、そういうのでもね、やっぱり鳥海優也さんのこう話とか聞くとね、とても多分今ラジオの前の皆さんも、あ、そうかって思えるところいっぱいあったと思うし、それを踏まえて来シーズン、このまあ指導するの、今日今年ちょっと早めっていう話もね、聞いてますけど、期待しましょうよ。
いや、もう期待したいですし、ね、できるならやっぱ半分以上の順位で、
そうね、
はい、フィニッシュできるようにちょっと期待はしてます、
ね、なるほど、
はい、
短い時間でしたが、どうもありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ゴーゴーレの方は今日はスポーツコメンテーター鳥海優也さんをお迎えしてお話を伺いました。